いや、ちょっと最初に問いかけたいんですけど、もし試合のインターバル中にあるじゃないですか、コーチからのアドバイス。あれが実は選手の成長を妨げる、茶番劇なんだとしたらどう思いますか？あれはこう、人の良いところを見ましょうって、まあ誰でも一度は教わりますよね。それが実は冷たい人間への第一歩なんだって言われたら、え？って思いませんか？というわけで今回はですね、あるバドミントン教室のオンラインレポートを深掘りしていきます。これが一見するとまあ専門的なスポーツの上達論かなって思うんですけど、いや、読み進めていくと私たちの幸福感とか人間関係、あと自己成長の本質をえぐるような驚くほど普遍的な洞察がもう次から次へと出てきたんですよね。これから脳内物質をコントロールして幸福を作り出す化学式の話とか、真の温かさのちょっと意外な定義、そして多くの人が陥りがちなできないとやらないっていう思考の罠について一緒に探っていきましょう。これはコートの中だけの話では多分終わりそうにないです。
まさにコートは人生の縮図ということなのかもしれないですね。
まずいきなり土管を抜かれたのが沈黙のインターバルっていう考え方なんです。レポートを書いたコーチはインターバル中に選手に駆け寄って熱心にアドバイスする光景を薄っぺらいとか、選手が混乱するだけの茶番劇とまでもう断言してるんですよ。普通は逆じゃないですか。何か一言でも声をかけるのが良いコーチの姿だって思えますよね。でも彼は黙ってろと。
いや、非常に逆説的で面白い指摘ですよね。これはコーチの根底にある答えを安易に外に求めるなっていうすごく強い哲学に基づいているんです。人間には本来状況に適応してこう創造的な解決策を生み出す力が備わっていると。でもコーチが次はこうしろ、あれはダメだって指示を与えすぎるとですね、選手はその力をまあ放棄してしまう、思考停止に陥っちゃうわけです。
ああ、考えるのをやめてただ指示を待つだけになってしまうと。
でもそれってすごくレベルの高い選手の話じゃないですか。初心者の場合、何も言われなかったらただパニックになってどうしようどうしようって、それで1分間のインターバルが同じちゃいそうな気もしますけど。
あ、良い質問ですね。もちろん完全な放置とは違うんです。レポートで強調されているのは、選手が自分自身のこう感覚と対話する時間を奪うなっていうことなんですよ。汗の引き方、心臓の鼓動、相手の表情の変化とか、そういう身体的な情報の中にこそ次のプレーのヒントが隠されている。コーチの言葉はその微細な内なる声を聞き取るための、まあ、ノイズになりかねない。この沈黙っていうのは選手が内なる答えを見つけ出すためのいわば神聖な時間なんだということなんですね。
なるほど。答えは探すものではなく作るものだっていうレポートの言葉がここで響いてきますね。外から与えられる正解を待つんじゃなくて、自分の内側にある情報から自分で正解を作り出す練習の時間なんだと。
まさに。そしてその考え方を補強するために、このコーチが AI を使っているっていう話がまた現代的で面白いんです。
あ、そう、これです。この話、 AI が制約こそが自由な発想と野生の感を呼ぶなんて語るんですよね。ちょっと皮肉が効いてて、なんか AI に人間の本質を説られてるみたいで不思議な気分になりました。
レポートによると、彼は自分の指導哲学とか練習メニューを AI にインプットして、この考え方の弱点は何かとか、もっと効果的な伝え方はみたいな壁打ち相手として活用してるそうなんです。いわば AI コーチを雇っているようなものですね。その AI との対話の中から、沈黙の重要性という結論がより強固なものとして言語化されていったということらしいです。
へえ、
人間が AI に教えるんじゃなくて、 AI との対話で人間の指導法が洗練されていくわけですか。面白いですね。外部の答えを求めるなと言いながら、AI っていう究極の外部脳を活用している。このなんか矛盾しているようでしていない感じがまた深いです。
AI を答えをくれる魔法の箱じゃなくて、思考を深めるための鏡として使っているわけですね。
さて、その答えは内側にあるっていう考え方は、今回の中心テーマともいえる幸福の化学式にもつながっていきます。幸福は運とか偶然じゃなくて、脳内物質を正しい順番で出すテクニックなんだと。これもまた幸福は外からやってくるものじゃないっていう話ですよね。
その通りです。そしてこの話の鍵は順番です。レポートでは幸福感を司る3つの主要な脳内物質をこうピラミッド構造で説明しています。 まず最も重要な土台、第一段階がセロトニン。
セロトニン、これはよく聞きますね。日光を浴びるといいとか。
ええ、そうです。朝日を浴びたり、ウォーキングとか単純な反復作業みたいな、あのリズム運動で分泌される物質で、心身の健康安心を司ります。これがもう全ての基本。この土台がグラグラだと、その上には何も積み上がらないんです。そしてピラミッドの中間、第二段階がオキシトシンです。
ああ、これは愛情ホルモンなんて呼ばれたりしますよね。
そうです、そうです。スキンシップとか、誰かに親切にするとか、家族や友人との団らん、そういうつながり、愛を感じることで分泌されます。これが精神的な安定、安心感の源泉になると。そして最後にピラミッドの頂点、第3段階にようやくドーパミンが来ます。
出ました、ドーパミン。やる気とか報酬の代名詞ですね。仕事で大きな経絡を取った時とか、ゲームで勝った時とかに、こうドバッと出るイメージです。
まさにやったーっていう成功体験とか目標達成で得られる爆発的なエネルギー源です。レポートではこれをガソリンと表現していますね。しかし多くの人が陥る罠は、このドーパミンだけをこう追い求めてしまうことなんです。
あー、わかります。なんか SNS のいいねの数とか、短期的な目標達成とか、手っ取り早く得られる快感につい飛びついてしまう感じ。
ええ。でもセロトニンという心身の健康と、オキトシンという人間関係の安定、この土台がないままドーパミンというガソリンを注ぎ込んでも車は走らない。むしろエンジンが焼きついてしまうんです。より強い刺激を求める依存状態になったり、達成してもあれこんなものかってくしょさを感じたり。レポートでは多くのビジネスパーソンがこのドーパミン中毒に陥っていると警鐘を鳴らしてます。順番が絶対なんです。
この話、具体的なエピソードがすごく面白くて、試合の合間にガバ入りのチョコレートを食べるのは危険だっていう指摘には本当に驚きました。私、大事な会議の前とかにリラックスしようと思って、まさに同じことやってましたよ。良かれと思って逆効果だったかもしれないんですね。
いやー、私もこれにはハッとさせられました。文脈が全てだっていう恒例ですよね。コーチ曰く、ガバは冷静なブレーキになってしまうと。大事なプレゼン前で緊張しすぎてる時なら、そのブレーキは助けになるかもしれない。でも試合みたいに瞬時の攻撃性とか闘争心が求められる場面で、ホッとしちゃダメだろうと。その冷静さが文字通り勝負の命取りになるわけです。
なるほど。状況に応じた脳内物質のコントロール、まさにテクニックですね。さらに踏み込んで、ノルアドレナリンの話も興味深かったです。自分が会心のスマッシュを打つと、打たれた相手の脳内には闘争の物質であるノルアドレナリンが分泌されて、結果的に相手を覚醒させてしまうリスクがあると。
そうなんです。これは非常に高度な心理戦の話ですね。自分のプレーが自分だけじゃなくて、相手の脳内物質にまで影響を与えている。この視点を持つだけで戦術の深みが全く変わってきますよね。相手を叩きのめす一打が、実は相手の集中力を極限まで高めるスイッチになってしまうかもしれない。だとしたらですよ、あえて緩い球を打って相手の緊張を解く、なんていう戦術も考えられるわけです。
自分の脳内だけでなく、相手の脳内にまで影響を及ぼす。そう考えると、人との関わり方そのものを見直したくなりますね。実はレポートの次の章が、まさにその人間関係の核心に触れる話なんです。
温かい人の定義の話ですね。
ええ、人の良いところに目を向けるべきという、まあ誰もが正しいと信じている考え方、これが冷たい人間になりやすいと、もう一刀両断されています。これ最初はちょっと意味が分かりませんでした。
どういうロジックなんでしょうか。これもまた非常に鋭く指摘で、結論から言うとですね、良いところしか見ないという行為が相手の欠点や未熟さ、レポートでは水臭さと表現されてますが、そういったネガティブな側面から意図的に目をそらす行為行動になりうるということです。
回避行動ですか。つまり面倒なことを見ないようにしているだけだと。
そういう側面があると、相手のすべてを見ずに自分の都合のいい部分だけを切り取って、この人は良い人だって理想の方にはめてしまう。それは相手の全体像を捉えることを放棄している、ある種の無責任な態度ではないかとコーチは問いかけます。本当に相手のためを思うなら、時にはあなたのこういうところは直した方がいいって厳しいことも言わなきゃいけないじゃないですか。でも良いところだけ見るという姿勢は、その苦言を呈する責任から逃げるための、まあ聞こえのいい言い訳になってしまう危険があるんです。
うわぁ、耳が痛いですね。確かに、あの人の良いところを見ようって心の中で唱えるときって、その人の嫌な部分にこう自分がこれ以上関わりたくないっていう自己防衛だったりしますもんね。となると、ただ良いところを見るんじゃなくて、相手の全体をちゃんと観察して、その上でどう接するかという責任を持つ、そういうことなんですかね。
まさにその通りです。素晴らしい。レポートではそれをズバリ、温かさイコール観察量×責任量という方程式で表現しているんです。
ああ、やっぱり観察量と責任量。つまり相手の良い部分も悪い部分も未熟なところもその人の歴史とか背景も含めて全てをしっかりと観察する。その上でその相手に対して自分がどう関わるか、例えば叱るのか、今は黙っておくのか、あるいはそっと距離を置くのかを意図的に選択する。その選択の結果を引き受ける覚悟こそが真の温かさだと。
ええ、これは相当なエネルギーを要します。だからこそ価値がある。レポートの中にはさらにちょっと過激とも思える言葉も出てくるんです。コーチは相手の失敗さえも期待していないから腹も立たないし、エンタメとして楽しめちゃうと語っています。
なんだかもう達観したおじいちゃんが孫のいたずらを笑って見てるような境地ですね。でもその期待しないっていうのは簡単ですけど、身近な人に対して実践するのはかなり難易度が高い気がします。冷たい突き放しと紙一重な感じもしますし、
そこが重要なポイントで、この期待しないは無関心とは真逆なんです。相手の不完全さを含めた全てを観察して受け入れた上でのある種の究極的な肯定の形なのかもしれません。他者に過度な理想を押し付けず、ありのままを面白がる、それもまた一つの責任の取り方だというわけです。良いところだけ見ていいねって言うのは簡単ですけど、欠点も含めて面白いね君はという方がよほど深いレベルで相手を認めていると。
優しさとか温かさっていうものの見方が根底から覆りされるような話です。そしてこの責任を引き受けるっていうテーマは、最後の自分自身と向き合うための教えにもつながっていきます。できないとやらないを混同するなという非常にシンプルで、だからこそ胸に突き刺さる言葉です。
はい。レポートではバドミントンの具体的なプレー動画を分析しながらこの点が語られていますね。例えば相手の時速300キロのスマッシュを全部完璧にレシーブするっていうのは人間の身体能力的にできないことかもしれない。しかしスマッシュを打たれる前に甘い球を上げないようにするとか、相手がスマッシュを打つ体勢に入ったら少しでも良いポジションに移動しておくっていうことは意識すればできることですよね。
確かに、それは技術の限界というよりは準備とか意識の問題ですね。
その通りです。しかし多くの人はこの準備や意識を怠っているのに、いざスマッシュを決められると、あんなの取れないよと、あたかも能力的にできないことのように言い訳をしてしまう。コーチはそれはできないのではなく、ただやらないだけだと断言します。
わあ、これ仕事でも全く同じことが言えますね。時間がなくてできませんでしたって言うけど、本当は朝1で取り掛かるのをサボったとか、優先順位をつけるのを怠ったっていうやらないの話だったりする。いやー、耳が痛いです。
このやらないをできないへのすり替えは非常に危険な自己欺瞞なんです。なぜなら成長の可能性を自分で閉ざしてしまうから。できないと結論付けてしまえば、もうそれ以上努力する必要がなくなりますからね。レポートには、本当にダメ人間というのは、このやらないをできないにすり替えて、それが普通の生活として成立しちゃってる人だという非常に厳しい言葉が出てきます。
恐ろしいですね。しかも、自分ではなかなか気づけない。周りも、まあそれは仕方ないよねって同情してくれたりしますし、でも本質的には自分の意識とか準備の欠如という責任から逃げているだけなんですね。さっきの人間関係の話と全く同じ構造だ。
まさに。バドミントンはフィジカルやテクニックが多少劣っていても頭と意識で勝てるスポーツだとコーチは言います。だからこそ意識でできること、つまりやることをサボってはいけない。その怠慢をできないという便利な言葉で正当化しているうちは決して成長がないという強烈なメッセージですね。
いやー、今回の深掘りから見えてきたのは、幸福も優しさもそして成長も全ては受け身で与えられるものではなくて、自らが主体的に作り出すテクニックだということでした。 脳内物質のピラミッドを意識して日々の生活の土台から整えること、相手のいいところだけじゃなく、その人のすべてを見る覚悟を持って関係性に責任を持つこと、そして自分のやらないことから逃げてずに痛みを伴っても向き合うこと、これらはすべてバドミントンのコートの外でこそその真価を発揮しそうですね。
全く同感です。最後にこれを聞いているあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。レポートの冒頭で AI は人間は答えをすぐ外部に求めると指摘していました。そして今日の話にあったように真の温かさが観察と責任という膨大なコストを要し、真の成長がやらないことへの痛みを伴う直視を必要とするなら、私たちが人間らしさと呼んできた幸福や優しさといった心地よいものは、実は最も習得が難しい意識的なテクニックなのではないでしょうか。そして私たちはそのテクニックの練習を日々どれだけ行っているのでしょうか。